おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ハンガリー、アゼルバイジャン、そしてブラジルの若者たちと話す機会があり、日本、いいところありますか?と聞いてみると3人は、それぞれにこの国の良いところを語ってくれたんですが、3人に共通した単語が一つだけありまして、それがルール。日本にはルールがある。
はい、
そのルールに、たくさんの人が従い、自分たちの治安を自分たちで守っている。私どもにはあまりはっきり見えないんですが、彼らにはありありとそのルールが見えるようでありまして、そのことを彼ら語っておりました。そういえばでありますが、あるロシアの若者が日本に、東京オリンピックの頃かな?ずっと昔ですよ。日本にやってきて感動したのをエッセイに書いた文章を読んだことがあって、たんですけども、
はい、
それはそのロシアからやってきた若者が早朝ブラブラとどっか歩いてたらしいですね、東京の街を、
はい、
そしたら一人の和服のご婦人が、
はい、
ポツーンと道の真ん中に立ってらっしゃる、
うん、
動こうとしない、
うん、
車来てない、
はい、
この人は体でも悪くてそれで立ち尽くしていらっしゃるのかなと心配に彼女のことを見守っておりましたら、彼女の見てる方角の向こう側に横断歩道の信号が赤だった、
うん、
青になった瞬間彼女が動き出した時にロシアの青年は感動したという、うん、
ほう、つまり信号が赤でも、はい、車がいなければ
渡ればいいじゃない、渡ればいい
と、はいはい、それをしなかった、
しなかった、
ほう、
誰一人目撃者とかもいないのに、法を守るという、交通ルールを守るという、その中年夫人の行動に、彼は、感動したわけですね。カナさん、そういうのある?
やっぱりすごい短い横断歩道で、赤で、車全然いなくても、子供がいたらみんなで待とうねって言って待ちますし、渡っちゃいけないんだよっていうのは昔から教えてきましたし、それはなんか当たり前としてやってきましたけど。
そうなんだよね。我々にとっては当たり前だよね。私は今日早朝の散歩しておりまして、たまたまそういう道路を通りかかったんですが、
はい、
これなんかも外国の方見たらびっくりするのかなと思うんですが、世田谷のとある一方通行の道でございますが、うん、私が立ったポイントから大体600メーター先ぐらいまで見えるんですけども。
おー、ずいぶん 見通しがいいと、
ね。はい、直線でね。
はい。
うん。ゴミが一個もなかったですね。
おー。
こういうのは、気づかないんですが、うん、私たちの社会全体を支配している出来事としてあるような気がいたします。
はい。
これを新渡戸稲造がまたうまいこと言っておりますな。私たち自身は気づいてはいないが、私たちの頭上には昼間の月として武士道が輝いている、うん、そんな言い方をしてる明治の方ですからね。またなおさら明治30年ぐらいです、この本が書かれたのが。だですから、まあ相当まだ武士道の名残もあったとは思うんですが、体質的に日本人というのは武士道の影響って感じるんでしょうね、うん、
朝のラッシュもそうですよ。みんなちゃんとホームできちんと並んで、ホーム入れないときは階段にちゃんと並んで待ちますからね。それはちょっと感動的でもありますね。
実はね、さあ、異国の方は我々に影響を与えている武士道のルールというのを昼間の月とそうおっしゃっております。太陽が昇ってくると月、昼間も昇っておりまして、その光には誰も気がつかないけども、異国の人から見ると太陽の他に月の光も高光と注いでいるという、
はい、
そういう月の光のような存在、それが実は武士道ではなかろうかとミスター稲造は語っているわけであります。ではこの武士道とはどこからやってきたのか。 The social conditions is which it was born have long disappeared、はい、もう典型的に日本語読みになってしまいました。
disappeared
ね。The social conditions in which it was born have long disappeared. 武士道を生んだ時代はもう何百年も前に消えてしまった。しかしそれでもまだ我々日本人の中には語られる法ではなくて 心に密かに刻まれた文章として武士道があるのではないだろうか。武士道とは一体何であるか、それを彼はこの後延々と説明していくわけであります。ただしこれ武士道というのは文章として経典のごとくあるわけではなくて、様々なお芝居とか親の説教とか仲間内から聞いた話で醸成される、醸し出されるものでありまして、非常にやっぱこう異国の人には説明しにくいものでありますね、
はい、
さあその武士道をいかにして日本の歴史の中で生まれたか、明日はその辺語っていきたいと思います。この次また明日のまな板の上で。